ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを賛美し、これから御言葉によって私たちをあなたご自身が養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。どうぞ私の思いではなく主の御心を語らせてくださいますようにお願いいたします。これからのひととき、主イエスキリスト様にお委ねして、皆によってお祈りいたします。アーメン。はい、皆さんおはようございます。はい、いつものようですけども、心の一心によって自分を変えなさいと言いながら何年尽きたでしょうか。少し皆さんね、変わられたと思います。で、変革に必要なことは何だったでしょうか。はい、どうぞ。はい、気づくこと、何に気づくことですか。はい、変わる必要があること。はい、誰が変わる必要があるんでしょうか。あなたの夫でしょうか、妻でしょうか、子供でしょうか。はい、はい、自分がですね。で、はい、気づいただけではなくて行動に移しますね。具体的な行動を移します。そして最後は継続することですね。 2,3 日では変わりません。継続していきたいと思います。はい、柔和な人は変えられやすいと学びました。自分自身ですね、誰でも自分がいますね。頑固な人ね、これだけは譲らない、たくさんある人、少しだけがんこだわるのがある、いろんな人がいますけれども、私たちは柔和になって変えられやすい人になっていきたいと思います。今私たちはディボーションというものを学んでますね。はい、皆さん継続していらっしゃるでしょうか。ね、私たちは、はい、最初スタートすごく低くしました。7-7ですね、1日7分です。そんな短くていいかなと思うけど、意外と毎日続けるのは大変ですね、7分でも。はい、でも毎日例外なく続けましょうということを学んでいます。はい、今年中にはですね、今日のお話に移りますが、コロナも収束するだろうと私は期待していました。しかしですね、今は変異性コロナというのが関西地方を中心にですね、広がっています。そして本当にこれはまさに終わりの時代の様相を呈しているのではないかと思います。また一方で人々の愛は冷えていっています。自分さえ良ければ、また自分の家族さえ良ければという自己中心的な人が増えてきているのではないでしょうか。今私たちが学んでいるイエス様中心とは正反対ですね。パウロも言っています。ではですね、聖書を一箇所読みたいと思います。今日は御帆姉妹に聖書朗読をしていただきます。第二テモテ3章の1から5、長いですけど少しゆっくり読んでください。はい、
終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相互する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になり、情け知らずの者、和解しない者、そしる者、節制のない者、粗暴な者、善を好まない者になり、裏切る者、向こう見ずな者、慢心する者、神よりも快楽を愛する者になり、見えるところは経験であっても、その実を否定する者になるからです。こういう人々を避けなさい。
はい、ありがとうございます。ずいぶんたくさんありましたけど、この中でいくつかですね、ちょっと心当たりがなかったでしょうかですね。まあ全般的に自分を愛するものですね。自分を愛しますね。自分を愛していいけど自分だけを愛する。 あとお金を愛するものですね。なかなか金離れがしない、できない、いざという時にできないということ、感謝することを知らない、いつも心配ばかり、いつも不満ばかりをしていっていないでしょうか。また和解しないもの、とっても苦手な人がいる、なぜかぶつかってしまう人がいる、それでも和解なかなか難しいということないでしょうか。また神様よりも快楽を愛するということはないでしょうか。趣味とか楽しみがたくさんあることは大切なことです。人生を楽しむことは良いことです。しかし神様よりも愛するならば、その良いものでさえ偶像になると聖書は言っています、ね。はい、これに気をつけていきたいと思います。まさに今は終わりの時代です。以前はですね、もっと良心を敬いました。また学校の先生たちや経営者たちに対して敬意を払いました。しかし今ではどうでしょう。終わりの時代、私たちはどのように生活したらよいか学んでいきたいと思います。今はまさに終わりの時代なのです。2000年前、人たちの時代も終わりの時代と言われていました。イエス様の再臨、最後の審判はすぐに起こると考えられていたからです。ですから彼らは熱心になって悔い改めて伝道をしました、ね。それから2000年経ちました。でもまだイエス様は来られていません。しかし今、明日にでも来られる可能性はあるのです。そのような時に私たちはどのようにイエス様の再臨、終わりの時代に備えていっていいかを今日考えてみたいと思います、ね。レフトビハインドという話聞かれたことないでしょうか。レフトビハインド聞いたことある人、はい、じゃあ内容を知ってる人まあ、まあ、20年前ぐらいでしょうかね。すごく有名になってですね、話題に上がりました。これは小説ではありますが、映画にもなっています。それはまさに終末に起こることを描いたものです。レフトビハインドはアメリカでですね、6500万部を売り上げたベストセラーとなりました。レフトビハインドとは、意味は後に残される、取り残されるという意味です。ストーリーを読んでみますね。ジャンボジェットの機長を務めるレイフォード、彼には妻子がいますが、妻アイリンはキリスト教信仰に傾倒しており、レイフォードはそんな彼女を遠ざけていました。自分の誕生日に娘がお祝いしてくれると聞いても家に残らずフライトを選びました。そして誕生日当日、あ、ごめんなさい、これですね、これです、すいません。フライト中に彼が操縦室を出ると、そこには怯えた様子のスタッフがいました。多くの乗客が身につけたい、つけていたものを残して消失した。洋服だけが残ってですね、中の人がいなくなったということです。しかもこの現象は全世界で起こっていました。突然ですね、皆さんの周りにいる人がいなくなったらどうでしょうか。宇宙人による誘拐説など入り混じる中、聖書の予言が成就したのであると見抜いた人たちもいました。その一人ブルースは牧師でありましたが、彼は敬虚に選ばれませんでした。一方、妻と息子を敬虚で失ったレイフォードはブルース牧師と会い、信仰に生きるようになります。やがて反抗的だった娘も改心し、さまざまな人が信仰に目覚めていきました。 この中でですね、ちょっと怖いなっていうのは、クリスチャンが全部挙げられたわけではなさそうなんですね。牧師が残されたわけですから、教会に集っただけでは神様のもとに引き上げられることはできないということを聖書も言っています。またこの小説でもそのように描かれています。では私たちはですね、今はまさに終わりの時代なのです。この終わりの時代、私たちは何をしたらよいのでしょうか。今日考えていきたいと思います。でその前にですね、私が語る前にまず皆さんに考えていただきたいと思いますので、今日はグループタイムに早いですが入ります。質問が2つあります。はい、終わりの時代とはどのような時代のことを言うのでしょうか。まあ、聖書に書いてありますからね、聖書からでもいいです、皆さんの考えでもいいです。2番目、ではその終わりの時代、私たちはどうしたらよいのでしょうか。2つの質問をします。ではこれについて今から話し合っていただきたいと思いますが、20分間25分までですね、話してください。いいでしょうか。でいつものようにルールの確認をしてですね、人の意見に対して、いろいろ言わない、自分の意見だけを述べる。で人の話をよく聞いてですね、3つのルールを守りながらお祈りで始めて、お祈りで終わっていただきたいと思います。では20分間、11時25分までこの点について話し合ってください。はい、ではスタートしてください。質問があったら受けますので。はい、ではグループ代表されて短くでいいですので、ここで発表することがあったら、1番終わりの時代はどのような時代、2番終わりの時代、私たちはどうしたらいいのかでしょうか。短くまとめて発表していただきたいと思います。では時間はないのでどうぞ、準備ができた方はどうぞここに来て。私たちは、美穂ちゃんと、美坂ちゃんと話をした、若い2人と、シルで3人で話したんですけども、終わりの時代とはどのような時代ということは、まさに今、この時代じゃないかなということで、例えばその10年前にこういう終わりの時代ということを結構話題になったりしてたのかなというと、まあ、してたかもしれないんですけど、ここまで深刻ではなかったかなということですね。でそれより今やっぱり自然災害とか地震とか台風、もうすぐ川の氾濫、自然災害はもう毎年のように起こってますし、地震も結構あってますし、あとコロナでここ何年間も、やられております。やっぱりもうそれはもう終わりに近づいていってるんじゃないかなということで、感じています。またその終わりの時代、どうしたら私たちどうしたらいいのでしょうかということで、私たち私なんかは毎週この教会に来てみんなと話をして交わっていろんなこと、情報を得たりとか、悩み聞いてもらったりとかしてますけれども、美坂ちゃんにしても美穂ちゃんにしても一人でいる時間の方が長いと思うんですね。でそうなった時にやはりその拠り所というか頼れる人がやっぱりそばにいた方がいいんじゃないかなとか、そういうこともちょっと考えました。でまた、こういう時代になりますと、キリスト教だけではなくいろんな宗教がありますので、そちらの方に引っ張られていって、そちらの方で活動している人たちも結構見かけますので、やはり正しい道、私たちは選んでいかなければいけないと思っています。そういう話をしました。以上です。
はい、ありがとうございました。じゃあ次どうぞどうぞ。じゃあ小西姉妹。はい、
私たちは、だいたいまきちゃん、まき姉妹と同じような、自然災害、 そして、コロナが、本当に起こっているこの時代とか気候変動、またそういう自然が起こされる、それは文明があんまり発達するのもどうなのかなと思ったし、自分分断って今起こっていることってやっぱり人と人、自粛警察とかいうことを、また、人と人の分断が起こって、そしてまたそれが起き上がったら国と国、自国ファーストの時代になってきてる。それはそして人間と思いやり、人間が愛、人間愛、人類愛じゃないけど、そういうなんか優しさとかそういうのが失われている、この時代が終わりの時代だと思います。でそういう時に私たちは本当に神様がいらっしゃるっていうことを知ってる強みがあると思うので、より主に、より頼む、デボーションの時をずっと持って、強められて心に平安が与えられること、本当感謝だなということを話しました。以上です。
では、はい、ジャスミン君、大
丈夫です。私たちのグループではですね、聖書に終わりの時代のことがちゃんと書いてあるので、今日、教えていただいた、自分を愛する者、それからお金を愛する者、感謝しない者、和解しない者、神よりも、快楽を求める者、こういうその一つ一つの事柄が終わりの時代に、まさしく神様をないがしろにして、自分だけがということにとらわれる時代、それが終わりの時代ということです。それはどういうことかという、具体的にはですね、私たち有限なものはもう2分も息をしなければ死んでしまうし、神様から無限のものを与えていただいていることを、感謝もせずに忘れてしまうし、そういう私たちですから、聖書に書いてある言葉、御言葉を、忘れてる、反してる、そういう行動を取ってる私たちの今の時代は本当終わりの時代なのかなと思います。で、終わりの時代にどのように生きるかっていうと、やっぱり神様を第一として、神様を中心として、生活をする、そこに立ち返ることは私たち終わりの時代に、備える私たちの学びだし、今日もそういう学びをしていると改めて思います。私たちは明日の命は分からないぐらい の小さいものです。そういうことを改めて理解した思いです。
はい、ありがとうございました。どうぞ。
ハレルヤ、感謝します。終わりの時代とはどのような時代、ちょっと突拍子もないかったんですけど、新しい時代だと、バイブルということでした。今皆さんが言ってたように、まさに今そういう、いろいろ災害であったり、病気であったり、本当にもう終わりの時代は来てるんだなっていうのは見えてきてます。それで、2つ目の終わりの時代に私たちはどのようにしたらよいでしょうかっていうのは、もう単純に祈り続けるっていうことと、明日の心配はいりませんって、無用です、明日は明日のことが考えますので、明日しようとか明日しようっていうことじゃなくて、朝デボーションしたりして今日の一日を神様とこう祈って、一生懸命精一杯生きる。で本当にさっき住兄弟が言われて、もう明日は分かりません。だから、今日一日をとにかく悔いのないように一生懸命生きて過ごしていくということですね。そういう話をしました。 それとちょっと水村先生が前言われてたんですけど、自分がもう85ぐらいまで週末しか終わりの時まで生きるんであれば、その今私が65として、あと20年かどういうふうにその85になるまで計画を持つで、85になったらこんなふうになっとこうという計画を持って、それを逆算していって、やっぱり計画表を作って、今から毎日毎日一歩ずつそれに詰めて上り詰めてい、くような、まあもう弟子訓練と一緒ですけど、やっぱり頂点に立つぐらいのところまで、まあ一日一日を頑張っていきたいなという話になりました。以上です。
はい、ありがとうございました。大丈夫であります。あ、いいですか。はい、はい、感謝します。本当に皆さんですね、それぞれもう終わりの時代を自覚してあり、また何をすべきかも自覚してありますので、後半話す必要ないかもしれませんけれども、一応用意しましたのでお話していきたいと思います。ではですね、三保姉妹。第1ペテロ4章の7と8を読んでください。
万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。
はい、そうですね、ちょっと熱心にが途切れてます。皆さんとこの歌詞はご一緒にお読みしたいと思います。はい、万物の終わりは近づきました。ですから祈りのために身を整え身を慎みなさい。何よりもまず互いに愛し合いなさい。愛は多くの罪を覆うからです。そうですね、ここに書いてある2つのことで見ていきたいと思います。まず祈りましょう。先ほどもですね、祈るしかないというお話もありました。とにかくですね、まずお祈りしましょうということですね。でも何をお祈りするかということがとても大切です。まあ、何を祈ってもいいんですけれども、特に終わりの時代はですね、神の御心がなるようにお祈りしましょうね。神の御心とは、すべての人が救われることです。神はすべての人が救われて、真理を知るようになるのを望んでおられますとありますから、皆さんの家族、私たち人の救いのためにどうぞお祈りをしてください。それは本当に神様が喜ばれることです。また約束されています。毎日諦めないで忍耐してお祈りすることが大切です。これも継続ですね。ある人は自分が祈っていた本人が死んだ後に祈っていた家族や友人が救われたという証もあります。ですから諦めずに祈り続けましょう。ね、はい、まず神の御心がなるようにとお祈りします。次に信じて祈ります。まあ、それを信じて祈ってますよね、皆さんね。ところがですね、まあ、祈り会でもちょっと、使徒の働きから学びましたけども私たちは本当に信じて期待して祈っているでしょうか。ペテロがですね、牢に閉じ込められた時、教会の人々はペテロが解放されるように熱心に祈り続けていました。すると主の使いが現れ、ペテロを牢から解放しました。しかしペテロが解放されても弟子たちは信じませんでした。なんででしょう祈ってたんじゃないでしょうか。ペテロが解放されますように祈っていたのに、ペテロが解放されたことを聞いても信じませんでした。ペテロが門の外に立っていると皆に伝えた女中に、彼らはあなたは気が狂っている、ペテロは牢に閉じ込められているじゃないかと言ったのです。彼らはペテロが解放されるよう信じて祈っていたのでしょうか。
ね、疑問ですね。そのように私たちはどうでしょうか。イエス様 お願いしますと言ってさっと言って忘れて、あれ何を祈ったか忘れてしまうこともないでしょうか。どうぞ最後まで祈り続けましょう。次に互いに愛し合いなさいという御言葉です。祈りに足をつけなさいという言葉を聞いたことがありますか、ね、祈っただけでなく祈ったことのために愛の行動をしなさいということです。私たちの愛を行動で示しましょう。イエス様の愛を伝えましょう。あなた難しくありません。あなたが経験したことを伝えればいいのです。また福音も簡単に伝えることができます。福音をシンプルに伝えましょう。まずですね、あなたが計画したことを伝えるということです。はい、自分の証ですね。証物語はとても力があります。しかも偉大なですね、伝道者の話よりも皆さんのですね、身近な証お話はとても力があるのです。では何を話したらよいでしょうか。イエス様を信じる前の自分はどうだったか話してあげてください。またイエス様と出会うのはどんな風にしてイエス様と出会ったか話してあげてください。次にイエス様と出会って感動したことありますよね。それを話してください。イエス様は自分をどう変えてくださったか、それを話してあげることです。自分が経験したことを話すこと、それだけです。ではまた福音をどのように語ったらいいでしょうか。これも簡単です。4段階で話し、4つの法則というのを言います。まず1番、神様はあなたを愛していますよと伝えてください。そしてなぜ神様を遠く感じるのか、それは人が罪を犯して神から離れてしまったからだということを伝えてくださいですね。ですね、これですね、罪が神と人を遠ざけてしまったのです。人々は神に帰るために知識を増そうとします。良い行いをしようとします。いろんな宗教を信じます。しかしそれでは神に立ち返ることはできません。まあ皆さんご存知ですね。ではどうしたら神様に立ち返ることができるかを次に話してあげてください。次はキリストが神様に私たちが立ち返るために十字架にかかってくださったのですよ。そしてそのイエス様を信じるだけであなたは神様と和解できます。神様のところに行けますよ。これだけです。この4つのことを語ってあげてください、ね、まず1番目、神はあなたを愛しておられます。でもなぜ神様を遠く感じるのでしょうか。それは人が罪を犯して神から離れてしまったからです。ではどうしたら神様と近く神様のもとに帰れるでしょうか。3番目、キリストは私たちを神と和解させるために十字架にかかられたのですよと。まさに私たちを神と結びつけるためにキリストは十字架につけられました。そしてキリストを受け入れことができるならばあなたは神様と和解することができますということを語ってください。簡単ですよね。ではちょっと読んでみましょうかね。はい、もうこれを言うだけでいいです。はい、じゃあ4つの法則3、はい、4つの法則。1番、神はあなたを愛しておられる、ね、2番目、人は罪を犯し神から離れた。3番目、 キリストは神と和解させるため十字架にかかられた。4番目、キリストを受け入れ神と和解するということですね。簡単でしょ、ね、これを、まあ、全部言わなくてもいいですけど分けてもいいですね。その時の状況によってこのことを伝えるだけでいいです。ですから機会があればぜひですね、このこと、あなたのお証、イエス様を死んだお証、信じたお証で、信じた後私は変えられたお証をしてください。そして福音を語ってください。これは4つの法則によって簡単に伝えることができます。はい、ですね、これは愛し合いなさい、互いに愛し合わない、愛し合いなさいと言ってね、あなたはその人を愛するならばイエス様の愛を伝えずにいられないということです。はい、では3番目ですね、終わりの時代に1番目は祈りましょうということ。2番目は互いに愛し合いましょうということです。じゃあ次3番目は落ち着いた生活をするということです。では、御法師前第一テサロニケ4章の11節を読んでください。
また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ自分の手で働きなさい。
はい、そうですね、落ち着いた生活をしましょうということですね。でも皆さんのお話を聞いて本当に、安心しました。ちゃんとすべきことをですね、もう心得ていらっしゃると思いました。終末とか終わりの時代という話をするとですね、なんかそわそわしてですね、何も手がつかなかったり、また今までしていたことをやめてしまったりすることもあります。もう日常生活なんかちょっと置いといて、もっと週末に備えましょう。 では何を備えるんでしょうかという話ですね。でも聖書ははっきり言っています。特別なことをする必要はありません、ね、人に落ち着いた生活をしなさい、祈りなさい、愛し合いなさいということです。お仕事をしている人は継続してください。どうぞ会社を辞めないでください。また学校に行って勉強してる人は勉強を続けてください、ね、あもう大学なんか行かない、行く必要ないと思う人もいます。でもどうぞあなたが学びたいと思っていたらどうぞ学びを続けてください。また結婚する予定がある人、ここはまだいませんか、はいですね、明日イエス様が来られるかもしれないな、結婚の頃じゃないということで結婚をやめたりしないでください、ね、ルターは言いました。明日イエス様が来られるにしても、私は今日もリンゴの木を植えますということです。皆さんがリンゴの木を植えるわけではありませんが、普通だったらもうリンゴの木植えても育たないと思います、やめようと思います。でもそうではなくて、これは永遠に続くという前提でですね、日々の落ち着いた生活をしましょうということですね。私たちはもう30年40年前からイエス様がいつ来られるかから今かもしれないという時期も過ごしてきましたが、それから数十年経っています。いつイエス様が来られるか分かりません。しかし明日かもしれないのです。いつも備える必要がありますが、慌てる必要はありません。毎日起きたらディボーションをしていつものすべきことをするだけです。木を植える人はいつものように木を植えます。終わりにと時代にもすること、その土台は祈りと愛し合うことであり、自分の責任を果たしていくことです。大切なことはいつも心をイエス様に向けておくこと、イエス様中心の生活をしましょう。そうすれば私たちはレフトビハインド、 置き去りにされることはありません、ね、Never be left behind、ねはい、置き去りにされることはありません。ではお祈りしたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日は週末に時代に何をすべきかというお話をすることができましたが、兄弟姉妹はすでに終わりの時代であると自覚があり、何を出すべきかも自覚できていたことを感謝いたします。私たちは慌てず、いつイエス様が来られても、イエス様、今どうぞ私を引き上げてくださいという用意ができていることを覚えてありがとうございます。ますます祈りに励み、互いに愛し合うことに励み、また落ち着いた生活をしていくことができ、そのような時にイエス様がお迎えに来てくださることを覚えてありがとうございます。主イエスキリスト様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。では牧師先生とお借りします。
まあ、実は私は今日の、説教を聞いて大変驚きました。というのは、今私の娘が、一番下の娘がお産のために帰ってきています。2人目ですね、孫を連れて。で、吉子先生はその、まあ、孫のお世話やその、まあ、家族がちょっと急に増えましたので、いろいろお世話でちょっと忙しいんですね。で、私が金曜日でしたかね、今度の説教大丈夫とかこう聞いたわけですね。たら、なんとかとかこう言うわけですね。でひょっとしたらもう準備ができないかもしれないと思って、で私は実は今日のために、もしできないこと時のために準備したんですね、説教の準備をですね、まあ、結果的には吉子先生ができたんですけども、ところが私が語ろうとしたことと同じことを今日吉子先生が語りました。まあ、聖霊はそういうふうに働かれるんだなと。でも来週今日メッセージをまた語ろうと思いますけどですね、もう本当にレフトビハンドの話も準備しましたし、同じことをですね、吉子先生語りました。ああ、聖霊ってそういうふうに働かれるんだなと、まあ、非常に驚きました。まあ、そういうお証しをいたします。はい、では今日の御言葉をですね語られた御言葉を